第九、崖。数ある江戸名所案内記中、その最も古い方に属する、紫の人元や、江戸総画の子大膳などを見ると、坂、山、窪、堀、池、橋などいう分類のもとに、江戸の地理古跡名所の説明をしている。しかし、その分類は、例えば、谷というところに、日比谷、谷中、渋谷、雑司ヶ谷などを編入したように、地理よりも、実は地名の文字から来る、有意的興味に基づいたところが少なくない。格のごときは、けだし、江戸経文学のいかなるものにも、必ず発見せられるその特徴である。私はすでに着せずして、東京の水と路地と続いて空き地に対する興味をば、やや分類的に記述したので、ここにもう一つ崖なる文章を付け加えてみよう。崖は空き地や路地と同じように、我が日和げたの散歩に少なからぬ興味を添えしめるものである。なぜというに、崖には野笹やススキに混じって、アザミ、ヤブカラシをはじめ、ありとあらゆる雑草の繁茂した間から、場所によると、清水が湧いたり、下水が谷川のように、戦々と落として流れたりしているところがある。また、落ちかかるように、斜めに生えた樹木の幹と枝と、ことに、根の形なぞに、絵画的教師を覚えさせることが多いからである。もし、樹木も雑草も何も生えていないとすれば、東京市中の崖は、切り立った赤土の夕日を浴びるときなぞ、沿前放類を望むがごとき、悲壮の感を示す。昔から市内の崖には、別にこれという名前のついたところは一つもなかったようである。紫の人元その他の書にも、窪、谷などいう分類はあるが、崖という一章は設けられていない。しかし、皇帝の甚だしい東京の地勢から考えて、崖は昔も今も変わりなく市中の諸所にそびえていたに相違ない。上野から道館山、飛鳥山へかけての高地の側面は、崖のうちで最も偉大なものである。神田川を限るお茶の水の絶壁は、もとより小石壁の名があるくらいで、崖の最も絵画的なる実例とすべきものである。小石川春日町から、柳町、さすがや町へかけての低地から本郷の高台を見るところどころには、電車の開通しない以前、すなわち東京市の地勢と風景とが、まだ今日ほどに破壊されない頃には、木や草の生い茂った崖が現れていた。根津の低地から弥生が丘と千谷の高地を仰げば、ここもまた、絶壁である。絶壁の頂に沿って、根津権現の方から、団子坂の上へと通ずる一条の道がある。私は、東京中の往来のうちで、この道ほど興味あるところはないと思っている。片川は、木と竹やぶに覆われて、昼なお暗く。片川は、我が歩む道さえ崩れ落ちはせぬかと危ぶまれるばかり。足元を覗くと、崖の中腹に生えた樹木の梢を透かして、谷底のような低いところにある人家の屋根が小さく見える。されば、向こうは一面に遮るものなき、大空限りもなく広々として、自由に、浮雲の定めなき行方をも見極められる。左手には 上野の谷中に連なる森黒く、右手には神田下や浅草へかけての市街が一目に見晴らされる。そこより起こる雑然たる巷の物音が距離のために和らげられて、かのベルレーヌが染む。かの平和なる物の響きは町より来たるといったような心持ちを起こさせる。東大の石学森鴎外先生の居邸は、この道のほとり、団子坂の頂に出ようとするところにある。二階の欄干に佇むと、七分の屋根を起こして、遥かに海が見えるとやら。しかるがゆえに、先生は、この楼を、干潮楼と名付けられたのだと、私は聞き伝えている。団子坂おば、潮見坂というよし、後に人より聞きたい。たびたび、私はこの干潮楼に、親しく先生にまみゆるの光栄に接しているが、多くは夜になってからのことなので、惜しいかな。ひとたびもまだ牛尾を見る機会がないのである。その代わり、私は忘れられぬほど音色の深い上野の鐘を聞いたことがあった。日中はまだ残暑の去りやらぬ初秋の夕暮れであった。先生は、大方、お食事中でもあったのか、私は取り次ぎの人に案内されたまま、しばらくの間、ただ一人、この干潮楼の上に取り残された。楼は、確か八畳に六畳の二間かと記憶している。一軒の床には、何か言われのあるらしい、雷という一字を、石摺りにした大福がかけてあって、その下には古い品の陶器と想像せられる大きな六角の貨幣が花一輪さしてないためにかえってこの上もなく厳格にまた冷静に見えた。座敷中にはこの床の間の軸と貨幣のほかは全く何一つ置いてないのである。額もなければ置物もない。恐る恐る、四枚立ての襖の開け放してある次の間を伺うと、真ん中に机が一脚置いてあったが、それさえ、いわば台のようなもので、一枚の板と四本の足があるばかり。引き出しもなければ、彫刻の飾りも何もない机で、その上には、すずりも、陰気壺も、紙も筆も置いてはない。しかし、その後ろに立てた六枚屏風の裾からは、紐で束ねた西洋の新聞か雑誌のようなものの片端が見えたので、私はそっと首を伸ばして差し覗くと、いずれも大部のものと思われる種々なる洋書が座敷の壁際に、高く積み重ねてあるらしい様子であった。世間には、往々、読まざる書物を、冷々と、ことさら人の見るところに飾り立てておく人さえあるのに、これはまた、なんという、一風変わった完璧であろう。私は、しがらみ増し以来の先生の文学と、その成功について、なんとはなく、慎重に考え始めようとした。あたかもその時であって、ひときわ高く漂い来る木製の匂いとともに、上野の小生は残暑を払う涼しい夕風に吹き送られ、開け放した干潮楼上に、ただ一人主を待つ間の私を驚かしたのである。私は振り返って、音のする方を眺めた。千駄木の崖上から見るかの高漠たる市中の眺望は、今しも騒然たる母愛に包まれ、一面に煙渡ったそこから数知れぬ灯火を輝かし、雲のごとき上の谷中の森の上には 淡い黄昏の微光をば夢のように残していた。私はシャワンの描いた聖女、ジェネビエーヴが静かにパリの夜景を見下ろしているかのパンテオンの壁画の神秘なる灰色の色彩を思い出さねばならなかった。鐘の音は長い余韻の後を追いかけ追いかけ突き出されるのである。その度ごとに、その響きの湧き出る森の影は暗くなり、低い支柱の塔下は次第に光を増してくると、シャバの声は嵐のようにかえって高く、やがて鐘の音の最後の余韻を消してしまった。私は呆然として、再びガランとして何物も置いてない官庁楼の内部を見回した。そしてこの何物もない楼上からこの支柱の塔下を見下ろし、この鐘声とこのシャバの響きを変わる変わるに聞き澄ましながら、我が鴎外先生は静かに書を読み、また筆を取られるのかと思うと、実にこの時ほど私は先生の風貌をば、シャワンが壁画中の人物同様、神秘に感じたことはなかった。ところが、いや、大変お待たせした。失敬失敬と言って、先生は、書生のように二階のはしご段を上がって来られたのである。金金の白いシャツ一枚。その下には、赤い筋の入った軍服のズボンを履いておられたので、何のことはない。鴎外先生は日曜鹿島の二階か何かでゴロゴロしている兵隊さんのように見えた。暑い時はこれに限る一番涼しいと言いながら、先生は女中の持ち運ぶ銀の皿を私の方に押し出して葉巻を勧められた。先生は陸軍省の医務局長室で私に対談せられるときにも決まって葉巻を勧められ。もし先生の生涯にいささかたりとも贅沢らしいことがあるとするならば、それはこの葉巻だけである。この夕べ、私は親しく、お意見の哲学に関する先生の感想を伺って、夜も9時過ぎ、再び千駄木の崖道をば、根津権現の方へ降り、忍ばずの池の後ろを回ると、ここにもそびえ立つ東照宮の裏手一面の崖に、この間の星を数えながら、やがて広小路の電車に乗った。私の生まれた小石川には、崖がたくさんあった。第一に思い出すのは、茗荷谷の小道から仰ぎ見る左右の崖で、一方にはそのなさえ気味の悪いキリシタン坂が斜めに開く。それと向かい合っては名前を忘れてしまったが、山道のような細い坂が小日向台町の裏へとよじ登っている。今はこの左右の崖も大方は趣のない積み方をした東西風の石垣となり、竹やぶも樹木も切り払われて、全く以前の薄暗いものすごさを失ってしまった。まだ私が七つ八つの頃かと記憶している。キリシタン坂に沿う崖の中腹に、太陽か何かのために突然真四角な大きな横穴が現れ、どこまで深く続いているのか行く先がわからぬというので、近所の者は大方キリシタン屋敷のあった頃掘り抜いた地中の抜け道ではないかなぞと評判した。この茗荷谷を小日向水道町の方へ出ると、今も往来の真ん中に二丁の大木が立っていて、わらじと宝禄がたくさん奉納してある 小さなお宮がある。一体この水道端の通りは、片側に寺が幾軒となく続いて、いろいろの形をした棟門を並べているところから、今も折々私の喜んで散歩するところである。この通りを行き尽くすと、音羽へ曲がろうとする角に、大塚火薬庫のある高い崖がそびえ、その頂にちらばらと峡谷が立っている。崖の草、枯れ、黄ばみ、この峡谷の冬枯れした梢にカラスが群れをなして止まるときなぞは、さながら文人画を見る趣がある。これと対して牛込の方を眺めると、赤城の高地があり、正面の行く手には、目白の山の側面がまた崖をなしている。目白の眺望は、すでに植山人の東方山十五景の教科にもある通り、昔からの名所である。植山人の木に曰く、東方山新長国寺目白不動尊の立たせたまえる山は、宝永の頃、最小院法院の住める関口の曽木省より近ければ、西南に傾く日陰に杖を立てて、時知らぬ富士の白雪を眺め、船長の田野の緑になびく風に涼みて、しばらく息を伸ぶぞと聞こえし、また、物のべの沖縄の牛込にいませし頃にやありけん。南角春大乱亭をはじめとして、このほとりの十五景を分かちてから、歌に物せし、一巻をも見たりしことあれば、我が生まれたる牛込の里近きあたりの景色も懐かしく、ここにその台を移して、いかに読み続けぬるも、その紙、大黒屋と聞こえし、高殿には、母の六十の画のむしろを開きしことありしも、また、天命の昔なれば、関口の紙の突き返し、目白の滝の糸の繰りことになんありけ。うずら山大岡。昔にし、むぐらうずらの山桜。決して持ちは花も散らほら。縄文緑樹。シャチホコの魚、木に登る青葉山。渡り櫓の牛込の門。京変流形。何がしの大頭にも似たるかな。鎌倉道に出とのホタルは。わせた楽月。白露の結べる霜の奥手より。わせだに早くおつる月影。平田加藤。平らかな水田も今年夜がよくて、船の帆に帆が咲くかとぞ見る。寺前甲府。寺前って酒飲ませんともみじにも、地口まじりの顔の雄大。月中某国。八葉の不要の花を一輪を、かつらの枝に咲かせてぞ見る。江村秘節。酒買いに雪の中里一筋に、思い入り江の江戸川の末。長谷凡雨。明王の古きをも、新しき、岩瀬寺の法師たるべし。赤城花色。朝夕の霞の色も赤城山。そなたの方にぬかで知らる。高田宗氏。宮かしの 高田の方に光待ち、穴八幡か水稲荷かも。西小小生。西小寺、祖神の天の若かりし、昔つけたる鐘の声声。殿官一路。横に行く谷川越えてまっすぐに通る角田の中関の道。岩盤周。杉の葉の立てる角辺に目白を押し、鵜匠を飛ばす岸の江の茶屋。関口水。水車。くるくる巡り合うことは、一目包みの関口もなし。去年の暮れ、岩屋四六くん、さざなみ先生霊亭と、図らず、木曜会忘年会の席上に開校したとき、談話はたまたま我が日和下駄のことに及んだ。四六くんは、麹町平川町から永田町の裏通りへと登るところに、以前は実に幽水な崖があったと話された。笹波先生も四六くんも、ともどもその頃は永田町なるゆえ、一六先生の邸宅にまだ部屋住みの身であったのだ。ちょうどその時分、私も一時、父の住まった官舎がこの近くにあったので、憲法発布当時の寂しい麹町の昔をいろいろと追想することができる。一年ほど父の住まっておられた某省の干拓も、その庭先がやはり急な崖になっていて、ものすごいばかりの竹やぶであった。この竹やぶには、ヒキガエルのいたこと、これまた気味悪いほどで、夏の夕でまだ夜にならないうちから何十匹となく這い出してくるヒキガエルに、庭先は一面大きなゴロ大石でも敷き詰めたようなありさまになる。この庭先の崖と相対しては、一筋の細い裏通りを隔ててドイツ公使館の立っている高台の後ろが、やはり樹木の茂った崖になっていた。私は寒い冬の夜なぞ、日本伝来の迷信に養われた子供心に、我にもあらず、幽霊や何かのことを考え出して、一生懸命に痩せ我慢しつつ、真っ暗な廊下を一人川屋へ行くとき、その破れた窓の障子から、向こうの崖なる木立の奥深く、偽善たる西洋館の窓窓に、灯火の高校と輝くのを見、同時に、ピアノの音のモルルを聞きつけて、私は、西洋人の生活をば、限りもなく、不思議に思ったことがあった。近頃、日和枝を引きずって散歩するうち、私の目についた崖は、芝日本えのきなる、高野山の裏手、または、伊皿子台から海を見るあたり一帯の崖である。日本えのき高野山の向こう側なる上行寺は、近くの墓ある家に、人の知るところである。私は本堂の立っている崖の上から、すり鉢の底のような、この上行寺の墓地全体を覗き見るありさまをば、企画の墓もろともに忘れがたく思って。白金の古刹、随生寺の裏手も、私には幾度か杖を引くに足るべき、すこぶる幽水なる崖をなしている。麻布赤坂にも芝同様、崖がたくさんある。山の手に生まれて、山の手に育った私は、常に、かの、警戒勝者なる船と橋と樫の眺めを占有する下町を羨むのあまり、この崖と坂との 奇屈なる風景をもって、大いに山の手の誇りとするのである。隅田川両岸一覧に、川筋の風景をのみ描き出した北斎も、さらに足引きの山の手のために、山また山、山間を描いたではないか。